聖書を朗読いたします。旧約聖書民数記第16章1節から7節、旧約聖書の240ページになるかと思います。民数記第16章1節から7節。さてレビの子ケハトの孫でイツハルの子であるコラは、ルベンの孫でエリアブの子であるダタンとアビラムおよびペレトの子であるオンと組み、集会の召集者である共同体の指導者250名の名のあるイスラエルの人々を仲間に引き入れ、モーセに反逆した。彼らは徒党を組み、モーセとアロンに逆らっていった。あなたたちは分を超えている。共同体全体彼ら全員が聖なるものであって、主がその中におられるのに、なぜあなたたちは主の懐柱の上に立とうとするのか。モーセはこれを聞くと表を伏せた。彼はコラとその仲間すべてに言った。主は明日の朝、主に属する者、聖とされる者を示して、その人をご自身のもとに近づけられる。すなわち主のお選びになる者をご自身のもとに近づけられる。次のようにしなさい。コラとその仲間はすべて香炉を用意し、それに炭火を入れ香を焚いて、明日主の御前に出なさい。その時主のお選びになる者が聖なる者なのだ。レビの子らよ、分を超えているのはあなたたちだ。続いて新約聖書マルコによる福音書第11章27節から33節、新約聖書の85ページ、マルコによる福音書第11章27節から33節。一行はまたエルサレムに来た。イエスが神殿の境内を歩いておられると、祭司長、律法学者、長老たちがやってきて言った。何の権威でこのようなことをしているのか、誰がそうする権威を与えたのか。イエスは言われた。では一つ尋ねるからそれに答えなさい。そうしたら何の権威でこのようなことをするのかあなたたちに言おう。ヨハネのバプテスマは天からのものだったか、それとも人からのものだったか答えなさい。彼らは論じ合った。天からのものだと言えば、ではなぜヨハネを信じなかったのかと言うだろう。しかし人からのものだと言えば、彼らは群衆が怖かった。皆がヨハネは本当に預言者と思っていたからである。そこで彼らはイエスに、わからないと答えた。するとイエスは言われた。それなら何の権利でこのようなことをするのか私も言うまい。再びエルサレムを訪れたイエス様一行です。そこで出会うのは祭司長、律法学者、長老たちでありました。彼らをもう少し詳しく表現すると、サドカイ派、ファリサイ派、町の代表者たち、このように言い換えることができると思います。つまり彼らはユダヤ人社会における最高議会の構成員でした。この最高議会の構成員やその働きっていうのは時代によって少し変遷があったりしますけれども、つまるところユダヤ人社会の責任的立場にある人々です。この最高議会、最高法院とも言われ、特に宗教生活の監督を中心とした法に対する責任を担う機関でありました。そこからさらに民事事件や刑事事件に関わるような裁きを担う法的機関としても用いられたようです。しかしいろんなそういった裁きに対する権威を持っておりましたけれども、死刑に関しては彼らにはその決定権ありませんでした。ローマ帝国の統治権の中で死刑においては裁かれるものでありました。ヨハネによる福音書の18章の31節にはこんな言葉があります。ピラトがあなたたちが引き取って自分たちの律法に従って裁けと言うと、ユダヤ人たちは私たちには人を死刑にする権限がありませんと言った。この言葉からユダヤ人たちが自分たちの共同体の中で死刑に関与する権限がないことが明らかになってくるわけです。 さらにイエス様の十字架が決定される際の姿、先ほどのヨハネによる福音書もそうでありますけれども、このユダヤ人の最高法院で相談はされるんですけれども、その相談された内容自体にはですね、法的拘束力はなく、結局声を上げて訴えるということにとどまり、十字架刑の判決そのものをユダヤ人社会で下すことはないのです。最終的に十字架刑を決定したのは、ローマ帝国の総督であったポンテオピラトであったわけです。最も重い判決に関わるのはユダヤの人々ではなく、その地域を統治していたローマ帝国であった、ローマ帝国の権威の中で人の命、生き死に関わるような重大な事柄が定められていったということでありましょう。ただ死刑に関してはそこまでの権威を持たないユダヤ人の最高法院でありましたけれども、一般的な分野においては法的拘束力を持つ司法機関でありました。そのような彼らが最も重視したのが、そして人々から求められていたのが、宗教的な判断でありました。宗教的な過ちを指摘し、正し、また罰を与える力を有していました。だからこそ神の言葉、律法についてよく知っている人々がこの議会の構成員として選ばれていきました。ただサドカイ派とファリサイ派、それぞれお互いに相反する立場だったということができます。それは神の言葉である律法に対する理解、また具体的な信仰生活に対する理解の違いがあったからです。この彼らが二大勢力としてユダヤ人社会を代表する議会で用いられていたのであります。このことはユダヤ人社会の中には彼らに代表される人々が多く存在していたということです。サドカイ派とファリサイ派をそれぞれ支持する人々が多くいたからです。そして彼らによって宗教的な問題が解決されていたことを考えると、ユダヤ人この共同体自体がどれだけ真剣に神様との関係を求めていたかということを伺い知ることができると思いますし、また議会が神を礼拝する神殿を守るための責任と、またそれに対する強い思いを持っていたということが示されてきます。そんな中、本日のやり取りに先立つ出来事を思い起こしてみると、15節以下にあった宮清めの出来事がありました。イエス様の側から見ると、神殿にふさわしくない神殿商人たちの姿があって、それを追い出したということで宮清め、こういう表現で言うことができるものですけれども、最高法院としては神殿荒らし、こう理解せざるを得ない出来事でありました。自分たちが大切にしている守るべき神殿を破壊して、なお民衆の支持を得ようとしているイエスという存在が脅威であり、簡単に見逃すことができない存在となっているのです。しかも彼らはイエスをどのようにして殺そうかと図った、このように18節にありました。ですから大きなチャンスが巡ってきた、そう考えてもおかしくはありません。最高法院は安息日と祝節を除く毎日開催されていたということなので、前日に起こったこの神殿での出来事はすでに最高法院の中で審議されていたのでありましょう。その結果、彼らはナザレのイエスの言動は神殿を汚したものであるから許すことはできない、こう判断したのではないでしょうか。神が定められた聖なる神殿を汚し、神の御言葉の秩序を乱し、神殿を私物化している、このように捉えられても仕方のないことだったからです。言うなれば明らかな越権行為があったと判断されたのであります。神殿から商人を追い出し、境内を通って物を運ぶことも許されなかった、このように判断されたイエス様の姿がありました。もし これが神殿の責任者であれば、十分に考えられる判断でありましょう。けれども、神殿から何も任命されていないナザレのイエスという人物がしてよいことではない。それどころか神の神殿の在り方を乱すあってはならないことだとして受け止められるのです。おそらく彼らは彼らなりに神殿に主なる神に誠実に仕えているつもりであります。それはあたかも神の権威のもとに仕える誠実さを持って仕えているものかのようであります。けれども彼らのこれまでの姿ややり取りを見て示されてくることは、彼らが守ろうとしているのは自分たちの権威であり自分たちのテリトリー、領域であったのではないかと思うのです。現代に通じることというよりもより現代の方が顕著になってきていることかもしれませんけれども、一度権利とか利権というようなものを手に入れるとそれを手放すことは困難であります。特に政治的に大きな力を持ったりすると多くの利権が生まれ、それを守るために恣意的な判断がなされてしまうことがあると思われるような現実が少なくないということは嘆かわしい限りであります。そしてそういったものを守るためになりふり構わずに責め立てるようなことも起こってきてしまうのです。権力や富を守るなどそういった保身のためには何でもしかねない、そういった私たち自身の現実があるのではないでしょうか。自分の権威的立場を守ろうとする人々はその視点が間違った方向を向いていることに気づかないのです。だからこそイエス様に向かって身や清めを神殿荒らしだと判断し責め立てるように問いかけるのです。何の権威でこのようなことをしているのか、誰がそうする権威を与えたのかと、この問いかけは明らかに自分たちこそ神殿に対する権威があるのだと言わんばかりです。それを超えて勝手なことをしてもらったら困る。お前神殿の何を知ってるんだ、何の権威があってそんなことをするんだ、こう問い詰めるわけです。単純に施設管理といった観点から言えば彼らの言い分は理解できるものでありましょう。けれどもそれは本当の意味で彼らが神殿を管理する権威を持っていたならばという場合であります。例えばある施設の管理を任されていたとしても、もし本当の持ち主がいるならばその持ち主の意向が優先されるということは理解できるものだと思います。持ち主が施設管理をしているものと違う意見方向性を持っていたとしたならば、あまりにひどいことでない限り持ち主の方が優先されるはずであります。持ち主はオーナーと言われる人の意向であればそれを受け入れなければならないといったことが起こってくるものであります。祭司長、立法学者、長老たちはエルサレム神殿を管理するそういう辞書を持っていたわけです。そしてそこからおそらく自分たちがエルサレム神殿を管理するべき特別な存在だ、こういうように思い違いをしていたのではないかと思います。何の権威でこのようなことをしているのか、誰がそうする権威を与えたのか、この問いかけは権威の所在は自分たちにあると言っているのも同じだからです。けれども聖書が語る権威は地上の権威に先立つものであります。しかも神殿という神に関わる事柄に対して神の子であるイエス様が無力であられるはずがありません。むしろ地上の誰よりも神殿に対する権威を持っておられます。それでもイエス様は彼らをすぐに否定してやり込めるようなことはなさいません。見方によってはもっと厳しいと思える仕方で彼らに問い返されるのであります。 ヨハネのバプテスマは天からのものだったか、それとも人からのものだったか答えなさい。この問い、どう答えても彼らにとって都合の悪いものでした。だから答えることができないんです。この天からのという表現は、神の名を口にすることを恐れたユダヤ人が神を言い換える表現なので、この文章、ヨハネのバプテスマは神からのものだったか、それとも人からのものだったか答えなさい、こういう問いかけとして投げかけられているものであるのです。ならば、神と人が比べられているのであれば、神からのものだと答えればよいに決まっています。しかも神殿に責任的に関わるような立場の人でありますので、自他ともに神に従う、こう認めている人々です。そこには何の躊躇も必要ないと思われるのです。それでも彼らは答えることをしません。それは洗礼者ヨハネが何を指し示して生きてきたかということに深く関わります。それが彼らの議論として登場する、ではなぜヨハネを信じなかったのかというだろうという一つの言葉です。一見するとこの文章少し分かりづらいかもしれません。ファリサイ派とサドカイ派の人々と洗礼者ヨハネとのやり取りで印象的な姿があるのを一つ紹介したいと思います。それはマタイによる福音書の3章の7節8節です。新約聖書の4ページになるかと思います。マタイによる福音書の第3章の7節8節、新約聖書の4ページ、マタイによる福音書の第3章7節8節、ヨハネはファリサイ派やサドカイ派の人々が大勢バプテスマを受けに来たのを見てこう言った。マムシの子らよ、差し迫った神の怒りを免れると誰が教えたのか。悔い改めにふさわしい実を結べ。ここで洗礼者ヨハネはファリサイ派やサドカイ派の人々をマムシの子らと称します。つまり有毒な存在であることをはっきりと示しているのです。悔い改めなく信仰を求めても意味がないのです。形だけのバプテスマ洗礼を受けても意味がないと指摘するのです。もし洗礼者ヨハネを通して悔い改めて生きるならば、洗礼者ヨハネが示したイエス・キリストに対して従順であるはずなのです。しかし洗礼者ヨハネが指し示したイエス・キリストを殺そうと図り、自分たちの現状を守ることに躍起になっている彼らが、簡単に洗礼者ヨハネのバプテスマが神からのものであるとは言えなかったのは無理もないことだと思います。イエス様を退けようとしているそのことは、それはそのまま洗礼者ヨハネを信じず否定することになるからです。ここでの彼らの一番の目的はイエス様を陥れることでありました。そしてこのことが洗礼者ヨハネとの関係で彼らの中で矛盾、破綻を引き起こしているのであります。そしてイエス様のこの問いは、彼らの思いが達成されるためには非常に邪魔な問いだったんです。洗礼者ヨハネを否定しなければならないということは、人々から嫌われてしまう、そういった姿を引き起こすものであったからです。また一方で、しかし人からのものだといえば彼らは群衆が怖かった、皆がヨハネは本当に預言者だと思っていたからであると続いています。この洗礼者ヨハネのバプテスマを神のものではないと否定することは、こういった人々の反感を買うということは明らかでした。実は洗礼者ヨハネ、 その生きて働いていた時はもとより死後も群衆から人気が高い存在でありました。彼の言動から彼が預言者として多くの人々から認められていたのもその表れであります。だからこそ大それとは否定することができなかったのがファリサイ派やサドカイ派、そして町の代表者であった長老たちであったわけであります。このことは彼らが何をどのように見ていたかということを明らかにします。つまり自分たちの権威が何に由来するのか、自分たちの中心に何があるのかということです。彼らが恐れたのは群衆でした。人の目が気になっているんです。その働きの本質はユダヤ人が神の民として生きるための秩序を守り神殿を整える、そういったところにあったにもかかわらず、彼らの思いは神にではなく人々の方向を向いているのです。神殿商人の背後にはおそらく不正なやり取りがあったと思いますし、また不当な利益が生じることもあったと思うのです。社会的な地位とともにそういった得られるはずの富を手放したくないというのが、彼らの本心だったのではないかと思います。それは今も昔もどこにおいても変わらない悪い現実を持つ私たちの歴史の1ページだと言わざるを得ないでしょう。神を見ることを求めながらも人の方を見てしまうのです。目先の名誉や富のために悪い方向へと進んでしまう弱さ愚かさを持っているのです。正しさを知っていながらもそこに生き続けることができなくなってしまうのです。いや、それは社会の中で生きていくには綺麗事だ、こんな批判を転嫁される方もあるかもしれません。しかしその批判は神様への希望を失ったところで生じる批判であります。主イエスを救い主として信じ生きようとするならば、綺麗事だとあざけられようとも主の権威に希望を持って愚直に生き続けることを求めていくのです。人の権威に生きるのか神の権威に生きるのか、これを徹底して問えているのがここでのイエス様の問いかけであります。しかも相手の心の内に問いかけるような深い問いとして語りかけられているのです。彼らの心の内をえぐり取るような問いかけなんです。だからこそそれに対してわからないとしか答えられないんです。彼らは全くの悪人だとは言えないと思います。基本的に神様に従うことを求めている人々です。だからこそ自分たちの中にある矛盾を突きつけられた時、答えるべき言葉を失っているのです。しかもこの場面には多くの群衆が共にいたことが考えられます。おそらくイエス様が間違ったことを知った、神殿で間違ったことをしたんだということを公衆の面前で明らかにしようとしていたからではないかと思います。けれども彼らにとってそれは裏面となります。群衆の目を恐れてイエス様の問いに否定も肯定もできないのです。最近論破なんていう言葉をしばしば聞くことがあると思います。これはある発言や意見の落ち度とかですね、破綻している部分を指摘し自分の正しさで相手を言い負かすようなやり取りだと思います。それを見て喜んでいる人々は明らかに間違っている人が打ち負かされることに爽快感を覚えたりするのだと思います。また自分に近い意見が勝つことに共感を覚えて、そこで自分も正しいというふうに思うことができるのかもしれません。ただそういったやり取りというのは必ずしも気持ちのいいものだとは思いません。論破をしてもされても何かしらのしこりが残るような気がするからです。相手を打ちのめすことにどこまで意味があるのかというふうに思うのです。ただ痛めつけて勝利したとして、明らかな過ちを持つ人がその過ち自体に気づくことがなければ、やられたということの悔しさとか いったところで、さらに能に武装して新しい戦いを挑んでくるだけだと思うのです。たとえ勝利して人の上に立ったとしても虚しさが残るのではないでしょうか。イエス様は彼らに対、分からないと答えた彼らに対して、それならば何の権威でこのようなことをするのか私も言うまいと答えられます。ここで彼らを完全に追い詰めることができなかったわけではないでしょう。むしろ完全に論破することができたはずです。それでも何も言わずに見逃されたのです、いや、むしろ答えても意味がないということでありましょう。彼らが答えなかったのは自分たちの思いを捨て切ることができなかったからです。イエス様の聞く耳を、イエス様が語られることを聞く耳を持っていなかったからです。そういった聞く耳のないものにいくら語りかけても意味がないと判断されたのでありましょう。ただ見逃されたというふうに申しましたのは、この先に十字架の出来事が待っているからです。ここで彼らに勝利されることよりも神のご計画である十字架の出来事のために答えを先送りにされたと思うのです。イエス様は目の前のその出来事一つを追求するのではなく、遠くにあっても確かに行われる神様のご計画を追求されているんです。主が選び備えられた道に従って地上の命を歩んでおられるのです。神の選び、主の選びこそが私たちのうちで示される権威の在りかです。主の選びによって生きるところに主の真実があり、そこには必ず共にいてくださる神が示されるのです。イエス様はたとえ苦難の道が備えられていたとしても神の御心が行われることだけを祈り求めて進まれました。地上の喜び、苦しみ、悲しみ、痛みなど諸々の私どもの思いを超えて与えられる神が選び与えてくださった道を歩み続けていくのです。主なる神の権威は地上のどのような権威にも勝ります。まず主の権威があって地上の権力があるのです。だからこそ主イエスは主イエスの権威に服するものだとして、地上の権威は立てられているということができると思います。主によって立てられている権威だからこそ地上の権威に従うべきだ、こういったことをローマの信徒の手紙でも語られています。ローマの信徒の手紙13章の1節、新約聖書292ページになるかと思いますけれども、こういう言葉があります。新約聖書292ページ、ローマの信徒の手紙第13章1節、人は皆上に立つ権威に従うべきです。神に由来しない権威はなく、今ある権威はすべて神によって建てられたものだからです。民は神の権威のもとにある地上の権威であることを信じ、これに従うべきだ。そしてまた為政者は神に服し、謙遜さを持って治めるべきであることをこのような姿から聞くことができると思います。そしてすべてを支配しておられる主がおられることに私たちは思いを向けるのであります。今この礼拝において私たちのうちに御言葉を持って語りかけてくださる主がおられる、そして私たち共に歩んでくださる恵みを与えてくださる方であることを私たちは感謝を持って受け止めるのであります。そして全てを支配しておられる主の権威に全てを委ねて日々の歩みを歩んでいくのであります。どうか私たち一人一人あなたに与えられるこの一週間の歩みが神様のご支配の中で行われていくことができますように祈りを持って歩み始めてまいりましょう。祈りを捧げます。天におられる父なる御神、新しい週間の始めに、そして新しい月の始めにこの主の礼拝を迎えることが許され、この時この場での礼拝が整えられ招かれたことを感謝いたします。 あなたの権威は地上の何者にも勝るものであります。地上のものは何一つあなたに勝るものはありません。地上の良いものはすべてあなたからの祝福として与えられていることを今ここに生きる私たちに思い新たにお示しください。それでも私たちは少しでも人より上に立ちたいと願うようなものであります。そこから転じて自己実現ばかりを求めあなたの御心を尋ね求めることから離れてしまうようなものであることを深く懺悔いたします。どうか私どもが地上においてあなたの御心を祈り求め明らかにするために用いられますように聖霊の良き働きかけをお示しください。そしてあなたが誠の権威を持って私たちを支配してくださり導いてくださいますようお願いいたします。また今特に戦火の中にある人々を覚えます。どうかそこにある一つ一つの命をあなたが守り支えてくださいますように。またそこに関わる為政者にあなたの御前にあって誠の謙遜さと柔和さをお与えください。誠の主であり王であるキリストがおられることに思いを向けさせてくださいますよう切に祈り願います。私たちのこの世界も私たちの傲慢や私たちの欲望ではなくあなたの御心が明らかにされますよう切に祈り願います。またこの礼拝から新しい習慣を始めようとしております。どうかその一つ一つの生活の中にあってもあなたが共にいてくださり祝福を持って導いてくださいますように。一人一人の生活を守り導いていてください。新型感染症の影響の中での生活も続いております。どうかそんな不安を取り除いてください。また老いや病の中での生活を歩んでいるものもあります。また命に関わる事柄を抱えているようなものもあります。私たちの日々の歩み一つ一つがあなたの御心のうちにすべ収められますように。またこの交わりに与えられている求道中の方々また教会この生徒たちを祝福し信仰へと導いてくださいますように。入生する豊橋朝日子どもへの働きをも覚えます。与えられている園児保護者職員の一人一人にあなたとの出会いが備えられますように。そのような働き一つ一つを通しあなたを知らずに過ごしているこの地域の方々にあなたを述べ伝える群れとして立つことができますようお持ちください。何よりも先に信仰者として召されております一人一人があなたの御言葉に聞くことを喜びとしあなたにより頼んで歩むその生活を証しすることができますように用いてくださいますように。今与えられましたこの時を感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌78番を賛美いたします。